コーポレートダイナミクスコーチングエグゼクティブプログラムへようこそ。幸せな職場を作る人の真の存在を育む組織についてお届けしています。今回のテーマは私の履歴書、現職史から自分軸を振り返るです。人に歴史あり。あなたの社員の履歴書には会社のお名前とともに、そこで過ごしていた日々が、味わった感情とともに、その人の中に刻まれます。企業での研修では、現職における自分軸を発見するのに現職史というワークをやります。時空間を歩き回りながら、あの日、あの時の出来事と、体に刻まれた感情を思い出しながら、それを1分半ぐらいでペアを組んだ人に話します。体を動かすことで脳内を行ったり来たりすると、よりあの時の情景が浮かびやすくなります。そのため、コーチングや研修では、時間や空間を用いて体を動かしたりすることがよくあります。タイムラインという手法もその一つで、私は毎年12月の結婚記念日や年末の休みに、主人とタイムラインを歩いて、過去を振り返り、未来を展望する機会を持っています。この現職史、あるいは私の履歴書のワークショップでは、会社に入るきっかけに遡り、入社した時のこと、入社当初の様子を思い出します。そして、どんな仕事をしてきたっけ、人間関係はこうだったよな、あのこと、このことを振り返ります。そして、現在はどうかな、この職場での将来は、定年を迎えたら、そして究極の未来はどうなりたいと、その場所に行って印象深かったことや自分にとって大事だったことを相手に話します。このワークショップはいつもとても盛り上がります。そして改めて思うのです。人は一人一人自分の人生の主人公、職場は人生の主人公が出会い、自分の命を注ぐところなのだと。現職史ではおおむね次のような質問をします。入社のきっかけは、入社当初は、仕事や人間関係で良かったこと、期待通り、期待以上だったことは、あるいは嫌だったこと、期待と違っていたことは。入社当初から現在までの業務はどうだった、どんな案件が好きだった、どんな案件が好きじゃなかった、うまくいったことは、うまくいかなかったことは。そして入社から現在までの人間関係で、どんな人が好きだった、好きじゃなかった、うまくいった人間関係、うまくいかなかった人間関係、振り返ります。そして現在、会社や自分の部署での仕事の現状は、人間関係の現状は、自分が仕事で大切にしているものは、どうしてそれが大切なんだろう、 今の仕事でないがしろにされている自分の価値観は、どんな時それを感じるんだろう。未来はどんな自分になりたい、どんな会社になってほしい。今の仕事や人間関係が何の制約もなかったら本当はどうなればいい。3年後、5年後、10年後、今の仕事がどうなればいいんだろう。3ヶ月後、半年後、1年後、今の仕事がどうなればいいんだろう。これらの質問に答えながら、その人の脳内の奥深く、あるいは体と感情に刻まれた記憶に、あって忘れかけていたものが呼び起こされ、自分にとっては何が大事だったんだ、だから自分は本当はこうありたいし、将来はこうなりたいんだ、という自分軸が見えてくるのです。ビジネスの現場で人々が抱えている課題、人間関係や自分軸には4つのレベルがあることを前回お話しさせていただきました。コーチはライフレベルから対話を進めていくことが多く、現場で上司がコーチ的に相手と関わっていただく場合には、案件レベルの話からが自然な流れでした。今抱えている問題や業務効率を上げること、課題の達成、プロジェクトなどがテーマとなるのが案件レベルです。仕事や会社、上司に対しては不満はないのですが、今取り組んでいる案件に自分の能力を発揮しきれていない、いいやり方が見出せていない、やる気はあるものの結果が伴っていないなどの場合に有効です。案件レベルではパフォーマンスを上げること、現職レベルでは会社において人々がその本領を発揮するために、キャリアレベルでは生涯の仕事について、ライフレベルでは究極の人生について話し合います。今回のテーマである現職レベルでは、部下自身が今の会社で何を大事にしてどうなりたいのか、それをはっきりさせていきます。この会社での自分らしさや、この会社で本当にしたいことを引き出す対話スキルです。本人がこの会社でやりたいことを見出すばかりでなく、会社の業績に貢献する形で自身の成長や自己実現を導きます。部下の自分軸が広がることで、ご本人、上司、会社の三者の共有ゾーンを見出すことができ、現状を変えていきます。現職レベルでは、部下がこんな状態の時に有効になっています。先ほどの案件レベルのコーチングでは、成果が上がらない場合、今関わっている仕事に積極性が感じられない、会社や上司が求めている仕事に積極的になれない、会社や上司が求めている仕事と本人がやりたい仕事が食い違っている、本人自身 この会社でどうなりたいか、何がしたいかわからない。そしてこの現職レベルの対話については、5つのステップを踏んでいただくことをお勧めします。ステップ1は、今の仕事で何が不満？と、部下の不満を徹底的に聞いていただきたいのです。その中から、ご本人の本音の本音を探り当てたいと思います。ステップ2は、じゃあそれがどうなればいい？と、ご本人のどうなりたいという自分軸を引き出していきます。そしてステップ3。ところで、会社は何を目指し、君に何を期待していると思う？と、会社のどうなりたいを部下の口から語ってもらうのです。そしてステップ4では、私、上司の私にとってはこれこれが大事、そして君にはこんな風になってほしいと、今度はあなたご自身のどうなりたいという自分軸を語っていただきます。そして最後に、それら、つまり部下、上司、会社の3者は、その接点は何、そのために何ができるだろうと考えます。そして共有できるどうなりたいという共有ゾーンを見つけていきます。さあ、これをちょっと詳しく見てまいりますと、現職レベルには5つのステップがあります。まずは心構えといいますか、環境設定です。部下の、上司の、まずご本人のですね、心の状態、体の状態を自問自答、自答していただけます。いただきます。今自分は話せる状態にいるのかな、リソースフルなのかなと確認していただきます。そして相手の心の状態、体の状態にも心を配っていただきます。ちょっと今話ができますかと聞いていただきます。そしてお互いが話し合える状態にいることに合意をしてからスタートしていただきます。そして環境設定も大事です。二人にとって話しやすい場所かなということを確認します。そしてラポールを取ります。スモールトークですね。雑談から始めていただいたら良いのではないでしょうか。そして相手に対して、最近調子はどう？どんな感じ？とか、部下の現状や調子を伺ってみる。あるいは、誰々さん、釣りが好きだったよね、確か。など、相手の興味や趣味について触れます。あるいは、なるほど、A さんにとってそこが不満なんだね。といった相手のちょっとした不満などについて触れたりします。あるいは相手の最近の現状から、相手の気持ちやその人の長所について お話ししたりしていただいてもいいですね。それは大変だったね。 B さんのこんなところはいいですよね、とかですね。大切なのは、これからお話しする相手を全体として受け止め、認めていただく、そういう雰囲気です。それでもよく頑張ってるよね。A さんがこうしてくれたので、非常に助かってますよ。ありがたいね。一緒にやっていこうか。などですね。さあ、そして、いよいよステップ1に入ってまいります。その人にとって今の仕事で何が不満なのか。必要があれば徹底的に部下の不満を聞いていただく。そこから現職レベルの対話はスタートいたします。そして相手のどうなりたいを聞き出します。相手の部下の自分軸を見つけていきます。詳しくはテキストに書いてありますので、読んでみていただければと思います。その人にとって今の仕事で何が不満なんだろう、今の仕事がどうなればいいのかな、その人は会社にどうなってほしいのかな、部下は上司としてのあなたにどうなってほしいのかな、そしてその課題の中でまずどれが一番変わってほしいのかな、それが具体的にどうなればいいのかな、そういったことを聞いてみてください。そしてステップ3は、会社のどうなりたい、組織の軸について考えていきます。話し合っていきます。あくまでも部下の主観で話を聞きます。相手の主観によれば、会社にとって何が大事だと思うか、会社は何を目指していると思うのか、会社は社員にどうなってほしいと思うのか、部下の主観で会社の部下自身への期待は何だと思うか、そういうことを質問していっていただくことになります。そしてステップ4は、上司のどうなりたいでしたね。上司の自分軸についても共有していきます。部下は自分や会社や上司がどうなることを望んでいるのか、それを知っていただくことが目的です。そのためにも、あなたご自身にとって今の仕事で何が大事か、今の仕事がどうなればいいのか、会社にはどうなってほしいのか、そしてあなたご自身はその人にどうなってほしいのか、ぜひ君にこういった形で協力してもらいたいとご自身を打ち明けていただきたいのです。するとどうなるでしょうか。ステップ5では、共有のどうなりたいを探っていきます。 部下自身、上司、会社、その三者が共有できるものは何でしょうか。どうなっていれば三者とも満たされるのでしょうか。その合意のもとに、そのために何ができるか、できるだけ小さな一歩から始めていただく、このようなステップになります。さて、もう一度宿題のお願いです。今回は誰かを一人、現職レベルの自分軸を、今日の流れを踏んでですね、インタビューをしていただきたいのです。ぜひ結果について教えていただければと思います。